ではですね、ファシリテーターマインドセットをですね、ちょっと順に探究していこうかなというふうに思います。でまずですね、まあ私はこのマインドセットシートっていうのを見てもらって、もしかしたらこの音声撮っている時と今あなたが見ているものは若干バージョンが変わってですね、改定されている可能性はありますが、今現行のもので説明をしていきます。私はですね、この学ぶ場の力と可能性を誰よりも信じていますというマインドセットが非常に重要です。でそれはですね、このマインドセットをしっかり持つとどういういいことがあると思うでしょう、思いますか。例えば、厄介な人が来た、厄介と思うような人が来た時に、もうネガティブな意見いっぱい言いまくって、あ無理無理無理って言いまくってたら、その時にですね、例えば学ぶ場の力と可能性を誰よりも信じたら、あこの人がこんだけ嫌だ苦手って言ってることに対して、他の人が助けてあげると、助ける経験をすればその人は大きく伸びるし、この嫌だ嫌だと言ってる人も人に助けを求めて助けてもらうという、他者を信頼する良い機会にこの場を使えるんじゃないかっていうアイデアを持つことができますよね。そうすればそうやって嫌だ嫌だと言ってる人も、この学ぶ場を作るために必要な人、必要があって集まった人というような意味を作り出すことができると思います。で、そういう意味とか意義っていうものがですね、共有されてくればくるほど良い学びの場になってきます、ね、でその結果ですね、私は全ての出来事、良いことも悪いことも含めは学習に必要であり、学習に利用できると確信していますという状態が作れると思います。で、これはですね、自分にもしっかりと言い聞かせてください。もうどんなことが起こってもですね、それはもう学習に必要で学習に利用できると。さあ、それは何っていうふうにして問いを立てて、何が起こっても、ああこれ学習の機会にしようと、なんかできないかなっていうふうに考えて行動していくと、その時に直感的行動の学習回路が開いている状態になりますから、何かインスピレーションを受けて行動していくということができると思います。で、私はですね、今日集まった人々は必然であり、学ぶためにお互いを必要とし、それぞれ重要な役割があると信じていますと、いうこれもすごくもう今やよくわかると思うんですね。こういう確信信念があればですね、本当にあらゆる人を受け入れる体制ができますよね。でやはりこう学ぶ状態ができてなかったり、そのネガティブなことをいっぱい放射したりする人っていうのは、受け入れてもらった経験っていうのは少ないんですね。ですからその結果、自分も相手を受け入れないぞっていう敵対関係っていうんですかね、敵対したこう状況っていうんですか、そういったものを作り出して、それが正解だって信じようとしてるんですね。で諦めようと思ってます。そこでですね、あなたがもう全面的に受け入れる、そういう空気感を作るには、もう人集まった人っていうのは必然であって、学ぶためにお互い必要としてて重要な役割があるっていうふうにあなたが思っていればですね、あなたは場を作り出している一番重要なその要素の一つですから、この考え信念が相手に伝わって、無意識のところで伝わって、良い学習の場を作るきっかけにしていくことができると思います。そして私は多様性を好み、多様性に寛容であり、多様な学び方を受け入れる場を作り出しますと。これも非常に重要ですね。で、私たちは本当に一人として同じ人はいません。したがって、それぞれ使う言葉は違うし、学び方は違うし、アプローチの仕方も違います。で、そういうアプローチの違いや認識の違いっていうのをお互いにこう感じ取って、お互いに刺激し合って多様な点を作り出すからこそ、物事を深く学ぶことができるわけですね。なので、こういう、多様な学び方 っていうことをですね、あなた自身が受け入れる、そういう体制を作っていくことでですね、それを全然受け入れない人、こうあるべきだと思っている人に対して、もう少しですね、なんか介入できたり優しくなるということができるんじゃないかなというふうに思います。そして、次に、私はカリキュラムよりも参加者自身の成長にフォーカスしていますというマインドセットがあります。で、どの講座もそうですけども、学ぶための学びの、ね、場の扉を開いて、そして3時間1日2日、まあ、どれぐらいの期間か分かりませんが、その扉を開いて出ていく時の成長具合ですね、これをですね、ここにフォーカスするのがファシリテーターですよと。あなたが用意したゴールに達成させることを目的とするんじゃなくて、その人なりにですね、一歩も二歩も前に進んで、もしくは前に進む歩数は一歩だったかもしれないけど、その後もうずっとですね、千里の道を歩いていく勇気をもらえた、持つことがもしできれば、もうそれで十分。そしてそれを自分自身で感じ取ることが、もし参加者ができればですね、もう十分成果を上げたというふうに思える、言えると思います。3年後とかに振り返った時に、ああそこの場で学んだことがすごい大きな力をくれたなって言われた時にですね、私たちは成果を上げたと言えるんじゃないかなというふうに思います。ですからですね、参加者自身の成長に常にフォーカスをするということが大切です。そして、私は私を、参加者がですね、やすやすと超えていく様子を見て誇らしく感じていますというこの文章がありますが、あなたを超えたアイデア、あなたが思いつきもしなかった良い質問っていうのを参加者が出してくれた時、あなたは最高のファシリテーションができているという自負を持ってくださいですね。なので、あなた超えをさせていくことができなければ、ファシリテーションしたことにならないと。で、あなたはですね、ぜひあなた超えをした質問、いい質問が出てきたら、それを、ああなるほど、いい質問ですねと、いやーと、面白いというふうに称えてあげてください。そして、もしですね、まあ僕がよく言うんですが、いやーこれっていいファシリテーターのおかげ、今日のこんだけ学べっていうのはファシリテーター先生が良かったんですねなんていう冗談を最後の方に言ってあげるといいのかなと思います、ね、でどんどんこう、もう今日学んだことを春がこういうところに行ってくださいねという後押しをしてあげるということが大切です。そのためにはですね、自己同一化ですね、先生としての自分、誰にも超えられない壁として、こう高い位置でいる人としてのこうセルフイメージっていうのを変えてってください。どんどん自分超えをさせていく、まあ、いわゆるオリンピックの選手のコーチみたいなものですかね。オリンピック選手は世界一を狙うわけですが、コーチは別に世界一取ったことなくて全然構わないわけです。そういう人、その人のマインドっていうのと同じような状態になっていくことが、ファシリテーターとして成長していく一番の鍵になってきます。で、さらに、私の関心はですね、こちらの用意したゴールではなく、参加者が学びのドアを開け、ここを旅立つ、巣立つ時の成長ですと。これもですね、先に説明したことと同じだと思いますので、この辺をしっかり意識していくことができればですね、どんどんファシリテーターとしてどっしり構えていくことができると思います。